ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口七海です。今週私が調査をしているのは折爪岳の姫ボタルについて。まもなく鑑賞期間がスタートするということで、姫ボタルの生態から折爪岳のことまでさまざまな調査を行ってきました。今日調査をするのは姫ボタル鑑賞時のマナー。それでは泉立さん、早速姫ボタルの鑑賞の仕方を教えてください。
ヒメボタル鑑賞の注意事項は主に4つあります。1つ目は折爪岳の気候です。その時気温がすごく低いのでですね、山頂付近は標高が高くて7月目でも夜は冷え込むことがあります。そのため羽織るものの準備をお願いいたします。カッパでもいいですし、何かそういういくらか体温を保つようなのを持っていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい。
で、2つ目は遊歩道になります。鑑賞ルートである遊歩道は足場が悪い場所があります。履き慣れた靴や滑りづらい靴、足首を保護するような靴でお越しください。たまにサンダルで来る方がいらっしゃいますので、それは多分やめてもらえればなと思っております。
そうですよね、もし何かあった時にちょっと危ないですもんね。
そうですね、やっぱり足首を守っていって、うん、か滑らない靴でお願いしたいと思います。で、3つ目はライトや明かりです。ホタルは強い光を感じると発光をやめてしまいます。自由に飛べなくなります。ライトやカメラのフラッシュ、スマホの画面、懐中電灯など光を発する機器の使用は控えてください。車を駐車しているときも車のライトはすべて消灯し、ホタルの発光の妨げ、繁殖の妨げにならないように注意して静かにご鑑賞ください。4つ目は鑑賞エリアです。鑑賞エリアにはロープやバリケードを設置し、立ち入りを制限している区域があります。危険ですので、ロープやバリケードを越えて奥に進まないようにお願いいたします。
今だとスマホのカメラで写真を撮ったりっていう方も多いじゃないですか。やっぱり例えばスマホの画面の明るさちょっと下げてでも、ちょっと使用は控えた方がいいんですかね。
目で見ていただいてというのが一番いいと思いますのでですね、
そうですよね、
それが一番頭に記憶に残っていただくっていうのが多分見たなっていうのでいただければなと思っております。
確かにそれはそうですね。じゃあ何かどうしてもやっぱり写真を撮りたいってなったら普通のカメラとかの方が、
ですね、フラッシュたかないで、いったら撮ってるも何秒かに1回なんで全然映らなかったりなんかするので、こう時間を録音時間ってますか、長くするとかってないと多分撮れないのかなというような感じを思っておりますけども、いずれそういう感じでですね、まずスマホで明かりでパッというのはやめていただければなと思っておりますので、
そうですね、姫ボタルを守るためにもそこはご協力していただきたいですね。はい。そして鑑賞エリアについても、立ち入り制限している区域があるということなので、こちらも皆さん十分ご注意ください。
はい。危ないですのでお願いいたします。
はい。それでは続いておすすめの鑑賞方法を教えてください。
はい。おすすめは暗闇に目を慣らしてから鑑賞することです。ヒメボタルのオスは強く光るため簡単に見つけることができますが、メスの光り方はオスよりも弱いため見つけることは困難です。暗闇に目を慣らしておくことでメスの弱い光も見つけることが可能になるため、ヒメボタル鑑賞における自然な光をより楽しむことができます。ここで 暗闇に目を慣らす方法を紹介します。おすすめは暗くなる前に駐車場へ入場し、一度監修エリアを歩いてみることです。真っ暗で何も見えなくなる前に道を歩きながら目を慣らすことで、暗闇だけでなく山道にも慣れることができるためおすすめです。また暗くなってから目を30秒ほど閉じてから暗闇を5分程度見つめることで、簡単に目を慣らすことが可能です。
確かに急に暗闇に行くと見え方が全然違いますもんね。今教えていただいた方法で徐々に暗闇に目を慣らしながら鑑賞してみよう。その他、鑑賞期間中の取り組みなどはありますか？
鑑賞期間中は山頂周辺で午後6時半からホテルの説明、午後7時過ぎからガイドによる現地案内を行いますので、ぜひご利用ください。多数のご来場をお待ちしています。
今回はヒメボタル鑑賞時のマナーについて調査をしていきました。今日で調査最終日ということなので、これまでに分かったことを振り返ってみましょう。岩手県北の二戸市、軽米町、九戸村の3つの市町村にまたがる折爪岳には様々な施設があり、とても充実した環境で自然に触れ合うことができる。折爪岳はヒメボタルにとっていい条件が揃っているため、100万匹以上も生息している。ヒメボタルの特徴として、オスはおよそ9ミリメートルでスリム、メスはオスよりも少し小さい 7.5 ミリメートルでずんぐりとした形をしている。光り方にも違いがあり、オスは規則的に強く光り、メスは弱くぼんやりと光る。そしてオスは飛ぶことができるが、メスは後ろ羽が退化しているため飛ぶことができない。また日本に生息している代表的なゲンジボタルやヘイケボタルと比べると、ヒメボタルが生息している環境、大きさ、光り方まで全く異なる特徴を持っているそう。天然記念物であるヒメボタルを守るため、調査や保全活動にも力を入れています。今年のヒメボタル鑑賞期間は7月5日金曜日から7月15日月曜祝日まで。ホームページでの予約は鑑賞希望日の前日まで、電話での予約は鑑賞希望日当日まで。鑑賞の際は羽織れるものを準備する、歩き慣れた滑りにくい靴で登る、光を発する機器の使用を控える、立ち入り禁止区域に侵入しない、その他注意事項や変更点は鑑賞前にしっかりチェックしておきましょう。これでヒメボタル鑑賞の準備はバッチリですね。今年のヒメボタル鑑賞もぜひお楽しみください。ここまでのお相手はヘノヘノ探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらヘノヘノ探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。